こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.420MHz、 夜の再放送は8時から 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆様いかがお過ごしでしょうか。尾崎和夫です。
荒川より子です。
この度の地震では、いつもレポートをいただく金沢市の千秋直幸さんのことが心配でしたが、無事だったというお便りをいただいております。被害に遭われた家族の皆様方への復旧対策、また支援活動が滞りなく進められるよう、引き続きお祈りしたいと思います。さあ、それでは今日も皆様からいただきましたお便りをご紹介させていただきましょう。
季節は梅から桜へと移っていき、新年度が始まります。身も心も新しい目標に向かって進んでいきましょう。札幌の渡辺剛さんからの2月中旬にいただいたお便りによりますと、札幌市では今日は未明から強い雪が降っています。地震状態も厳しくて、信号強度が弱い上にノイズとフェーディングが強いため、20分間の受信となってしまったので、ネットで聞かせてもらいます。札幌といえば雪祭りですが、雪が多いのでしょうね。沖縄育ちの私にとっては夢の国ですが、その一方で雪のためのご苦労も多いのですね。神奈川県横浜市の小野沢栄さんからお便りをご紹介いたします。このところ真冬の冷え込みとまるで初夏のような陽気が交互に訪れて、服装と体調の制御が大変な日々が続いていますね。先日神奈川県二宮町にある吾妻山公園に菜の花を鑑賞に行きましたが、菜の花、梅に混ざって、もう桜もほころんでいました。早咲きの河津桜とは思いますが、それにしても気が早いよね、と妻と笑い合いました。しかし本当のところ、こんな気温の変化は本当に暖かさだけを喜んでよいものか、と自問してしまいます。冬の寒さがなければ、きれいに咲かない花もあれば、実入りの悪くなる作物もあるでしょうし、スキー場などの冬レジャーで生計を立てる方々にとっては死活問題ですね。物事を一面からだけ見ることの危うさを改めて感じるこの頃です。香川県高松市の宇治部照彦さんからは、次のようなお便りをいただきました。アメリカ大陸新発見の番組を聞きたかったのですが、私の仕事がスーパーマーケットで、その日は一晩中恵方巻きを巻いていましたので、眠くて、つい聞き逃してしまいました。でも、便利な世の中です。インターネットでいつでも聞くことができるなんて夢のようです。今日の番組の感想ですが、番組を聞きながらみんなと一緒に、イグアスの滝に行って、轟音を聞いている気にさせられました。僕は何十年も昔に行ったナイアガラの滝を想像しながら聞いていたのですが、ニクソン大統領夫人が、これではナイアガラがかわいそうと言ったと聞かされ、いやあ、そんなにすごいのか、と想像を上回る規模にびっくりでした。夕立についてのエピソードも楽しかったです。ラジオは音だけの放送ですが、その分 想像をたくましくしながら聞いているので、ガイドブックをめくって読む以上に身に迫ってきて、実際に現地に行きたくなってしまいます。次回の番組も楽しみにしています。牛部さん、お仕事は大変なようですが、お体には十分気をつけてお過ごしください。
大阪府大阪市、柏木正雄さんからお便りが届いております。皆さん、お元気でしょうか？今回のアメリカ新発見、3つの州の魅力を取り上げて、それぞれに紹介していただきました。で、日本人に馴染みがあるのは、やはりポテトで知られるアイダホ州だと感じました。アイダホ州にお住まいの方も、それは十分理解されているようで、ナンバープレートにポテトのことが書いておられるとのこと。私もポテトはまさしくこの州の象徴だと思いました。面積が日本の本州と同じ広さとのことで、それを聞くとより一層アイダホ州に親近感を覚えます。紹介される一つ一つの州がそれぞれに別の魅力を備えた州であることがよくわかります。さて、私自身この度風邪をひいてしまい、喉に痛みを感じているところです。ママ、柏木さん、気をつけてください。風邪は万病のもとと言われます。十分に療養して早く治してくださいね。東京都品川区の落合翔吾さんも体を壊されたようです。少し前に体調を崩し、現在入院中のために病院での受診となりました。正式の受診器ではなく、ポータブルラジオを使っての受診です。日頃の生活を顧みて反省しながら、一日でも早く元気を取り戻したいと願っているところです。番組の方は、女ばかりで、車に乗っての南米大陸縦断の旅。今回は、私もあまり知らないアルゼンチンだったので、大変面白かったです。何より、イグアスの滝の規模には驚きました。ナイアガラがかわいそうになるとのニクソン夫人のコメントも頷けます。ブエノスアイレス市内の牛肉レストランが魅力たっぷりで、前回取り上げられていた有名なマルベックなどの赤ワインが思わず頭に浮かんだところです。続きを楽しみにしています。千葉県船橋市の松永のぞみさんからのお便りです。今回は信号が心持ち弱くノイズが少し気になりました。聖書遊覧バスは詩編32編からでしたが、詩編全体を通してダビデ王が主により頼む姿を改めて学ぶことができます。実は所用のため大阪市東梅田エリアのホテルでの受診となりましたが、使用受診器の特性により周波数がずれやすくクリアに聞くことは無理でした。デジタルチューニングのラジオであればここまでのずれはないのでしょうが、周波数は合っていてもフェージングが強く番組は聞きづらかったです。場所はどこであろうと番組を聞き逃さない松永さんですね。いつも受信報告ありがとうございます。
兵庫県明石市の矢倉哲也さんからのお便りです。今日も聖書遊覧バスに乗車して聖書の世界を勉強させていただいています。どうぞよろしくお願いします。今回の番組詩編32編は峰野先生も何度も読まれ考えさせられたとのことでしたが、丁寧にご説明いただき、私自身も聖書をじっくりともう一度読み返してみたいと思わされました。罪を認め告白し悔い改めたことで神の許しがあったことが納得できました。 実際はもっと深く読まなければいけないのかもしれませんが、これからの私の人生指南をよろしくお願いいたします。
京都府京都市の長野正和さん、あっという間に節分が終わり、時の過ぎる速さにびっくりしています。そうですね、節分が終わりましたね。今日はクリスティンさんのアメリカ新発見でした。再放送ではなくブランニューの番組であり、ワクワクしながら楽しませてもらっています。クリスティンさんとの掛け合いは楽しく、たまにあれというアクシデントもあるのですが、安心して聞かせてもらっています。なるべくどちらないようにはしておりますけれども、ごめんなさいね。さてさて、愛する我が受信部屋にまっさらの新しい受信機がやってきました。今時新型の通信型受信機が発表されることはもうなくなったのですが、かれこれ20年も前に発売された製品です。ドレーク社の R8B という受信機です。かつてはグリーンアイズモンスターという異名を持っていて、その洗練された外見で香港随一の高級ホテルペニッシアのスイートルームに調度品として設置されていました。なんだかルーブル美術館の展示のようですが、まあそれに届いた受信機、現物がなんとほぼ未使用の新品並みでした。今朝はこの受信機で放送をたっぷり楽しませていただいております。いや、長野さんの満面の微笑みが目に浮かびます。よかったですね。盆と正月が一緒に来たような大騒ぎのような気持ちなんでしょうね。今後のドレーク社グリーンモンスターの活躍を期待しております。神奈川県横浜市の夏目誠さんのお便りです。今月で HCJB 日本語放送が開始60周年を迎えたことを知りました。今年還暦の私と同じですね。BCL を再開して1年経ちましたが、毎月局に受信報告書を送らせていただくことが生活のリズムになっています。本日かかった曲、遥かなる山の呼び声、この曲は同じタイトルの日本映画があったことを思い出しました。舞台となった北海道とワイオミング州がなんとなく似ていると感じたのは私だけだったでしょうか。三重県津市の川添光則さんからのお便りです。サタデートークのアメリカ大陸新発見を聞いた感想です。今回はアメリカ西部の3つの州が紹介されましたが、これらの州で私がまず思い浮かんだのが、果てしなく広がる空、カウボーイ、そしてアメリカインディアンでした。アメリカ西部開拓史とともに歩んできた州であることはよくわかりました。人口が少なかったことで独自の文化が形成されて今があることはよくわかりました。機会があれば素晴らしい作品のようなので映画支援を見てみたいと思っています。埼玉県岡谷市の野口実さんからのお便りです。いつも朝の放送を聞いていたのですが、寒かったので午後8時からの放送を楽しみました。 11.905kHz 朝の放送よりずっと良好で、内容のすべてが理解できました。シェーンの主題歌大好きです。グランドティートンは私の息子がロッククライムを楽しんできたところです。まあ、いずれにせよ国内放送かとは言えませんが、強力クリア渾身なしな状態で30分間を楽しむことができました。寒さはこれから本番です。風邪などひかないよう頑張ってください。
静岡県静岡市の中島則弘さんも 番組を楽しんでお便りをくださいました。アメリカ大陸新発見を楽しく聞かせてもらいました。今週はワイオミング、モンタナ、アイダホ州でしたが、ワイオミング州は四角形ということから、改めて地図を見てみました。本当に綺麗に真四角なんですね。気づきませんでした。番組は州の特徴をわかりやすく紹介していただけるので、毎回の番組に新しい発見があります。楽しみです。次は山形県寒河江市の松井博之さんのお便りです。いつもお忙しいところ、ベリカードの発送の手続きをしていただき、ありがとうございます。暖冬と言われている今年の冬ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。東北の当地でも降雪が少なく、降ってもすぐ消えてしまう状況です。雪が少なく暖かいということは良さそうにも思えますが、作物には影響があります。暖かさを春と勘違いして芽吹いてしまい、そこに霜が降りてしまえば作物が育たなくなるからです。今後が心配です。一方、能登半島地震の甚大な被害には大きなショックを受けました。被災者の方々が普通の日常生活に一日も早く戻れるように心から願っています。アメリカ新発見。今日はワイオミング州、モンタナ州、アイダホ州と3つの州の紹介でしたが、知らないことも多くありました。その中で紹介されたイエローストーン国立公園はフライフィッシングの聖地と言われ、マディソン川など有名な河川が多くあり、釣り人の憧れの地です。私もぜひ行って釣りをしたいと憧れています。
福岡県北九州市の木下博美さんからのお便りです。今回は旧約聖書詩編の33編を宮野先生が詳しくお話しくださり、いろいろと詳しく知ることができました。今年は能登半島地震や飛行機の度重なる事故、またウクライナとロシアの戦争など様々なことが起きました。毎日を感謝して生きていこうと思っています。人と人が手をつなぐ、より良い社会が早く訪れてほしいものです。今年もよろしくお願いいたします。そして奥様からもいつものようにお便りをいただいています。奥様の直子さんのお便りです。本日もありがたいお言葉を聞かせていただき、日本をはじめ世界の各地でも大変な情勢の中にありながら、心洗われる思いがしました。立春ということもあり、新たな気持ちで、物も心も豊かに、感謝と喜びを味わいながら過ごせる毎日を大切に過ごしたいと思っております。広島県広島市の三宅秀光さんからのお便りです。2月3日は節分です。昔は家族で豆まきをしていましたが、子供たちも独立して離れ離れになって暮らしているので、いつの間にか豆まきもしなくなってしまいました。なんとなく寂しい気持ちです。お気持ちわかります。北陸の能登半島の地震から1ヶ月経ちましたが、現地の方の大変な姿が報道され、気の毒で思います。今回の北陸での地震は、広島でもいつこのような地震が起こるかわかりませんので安心できません。防災訓練で会社でも行っておりますが、いざ地震が起きたら落ち着いた行動ができるかどうか自分自身心配しております。埼玉県深谷市の野口実さんからのお便りです。いつも朝の放送を聞いていたのですが、いや寒かったので、午後8時からの放送を楽しみました。11905kHz は朝の放送よりずっと良好でした。内容もすべてが理解できました。さて、シェーンの主題歌は私も大好きです。 グランドティートンは私の息子がロッククライミングを楽しんできたところです。まあ、いずれにもせよ、国内放送派とは言えませんが、協力、クリア、渾身なしで、いい状態で30分間を楽しむことができました。季節の変わり目、皆様も風邪などひかないように頑張ってください。
兵庫県明石市の矢倉哲也さんのお便りです。日本短波クラブの湘南ミーティングでの自己紹介、近況を楽しく拝聴させていただきました。ご年配の方なのか、断捨離を始められたとの話題もありました。長年 BCL を続けていると、放送局からの返信物やベリカード等かさばり、どうしても場所を取ってしまいます。私には宝でも、家族には紙くず、ゴミといった認識です。私もこれからどうするのか考えなければならないと改めて思った次第です。ぜひ、ミーティングではどんなことが話され、議論されているのか、ご紹介いただける番組があればよいと感じました。クラブインでしか聞けない貴重な情報をありがとうございました。愛媛県松山市の近藤新平さんも放送を楽しんでくださいました。日本短波クラブの湘南ミーティングの模様、とても楽しく聞かせていただきました。集まった会員の方々の近況を伺っておりますと、BCL の大きな環境変化はあるものの、皆様それぞれの方向性を持って BCL を続けられ、また模索されていることがよくわかりました。放送の中で大竹さんと赤林さんが述べられていましたように、AI が究極的に進むと DX の趣味はなくなってしまうことは十分想像できますが、私は世界で放送が続けられていく限り BCL という趣味はこれからもなくならないと考えており、このような環境変化の中で今後 BCL をどのように楽しんでいくのかが大きな鍵だと思っています。6回目の放送は同じ趣味を持つ皆様の考えや動向を知ることができ、大変有意義でした。これからもまた、こうした企画をお願いいたします。次は、京都府京都市の荻野和俊さんのお便りです。湘南ミーティングに参加された14名の方々の紹介を聞かせていただきました。私と同様な年齢の方もいて、興味深く聞かせていただきました。大森さんがマンション住まいで、ノイズのひどさに困っておられる話をされていましたが、私も街中のマンションで同様の状況で、もう諦めております。夏のイースポはノイズとあまり関係がないので、年に数ヶ月頑張って聞くようにしています。
長野県長野市の高藤秀幸さんからのお便りです。日本短波クラブ湘南ミーティングは参加の皆様の近況報告を聞くことができ大変有意義でした。それぞれ違った内容で電波状況など情報のアップデートもできました。定期的にこのような番組があると嬉しいです。神奈川県開成町の川瀬和久さんのお便りです。日本短波クラブの湘南ミーティングの放送、会員の近況などいろいろな話が聞けて楽しめました。福岡県北九州市の土屋吉野さん、久しぶりですね。九州ではいろいろお世話になりました。久しぶりに受信しました岡山でのリスナーの会はお誘いいただきましたが、今回参加できず残念です。土屋さんとは九州の教会での集まりでお会いしても何年になるでしょうね。今も思い出しますが、いつかまた九州まで足を伸ばしていきたいと思っていますが、今回も下関止まりになりますが、ぜひまたお会いしたいですね。そしてなんと半世紀ほど前に、BCL を始めたお二人の方からのレポートが届いていますのでご紹介します。お一人は 北海道の、これは新冠町と読むんでしょうか、小田島栄さん、61歳の方です。47年ほど前、中学生の時にアンデスの恋に地震報告をしていましたが、その時以来の地震報告になります。今はアマチュア無線もしていますので、無線機での受信です。大変良好に受信できました。ホームページでチェックしてメールで初めての受信報告をさせていただきました。ベリカードよろしくお願いいたします。そしてもう一人の方は、やはり北海道の江別市の山本秀夫さん、59歳の方です。マリンバの調べ楽しく聞かせてもらいました。46年前に BCL を始めましたが、初めてアンデスの声を聞いた時もマリンバの調べだったと記憶しています。大変懐かしくて感激いたしました。私は民族音楽が好きなので、フォルクローレもたっぷり聞かせていただけたらと思います。わかりました。山本さんのためにフォルクローレの番組を特集したいと思います。ぜひ聞き続けてくださいね。それから今月もネーゼルランド、オランダのロップデン・ボアさんからもレポートが届いております。皆様、レポートありがとうございました。
それでは来月のお便り交換の時間まで、皆様どなたもごきげんよう。さようなら。
お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は、朝7時半からは 15.420MHz、 夜の再放送は8時から11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073、東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、 E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office、 この後に数字の2を加えてください。 @gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。